第一サムエル記17章からですね、前回サウルが王位から退けられてですね、そしてサムエルがダビデに油を注いだところまでを読みました。でサウルはまだ王であり続けますけれども、実際は主の御霊がサウルから去って、そしてダビデに主の御霊が下って、その代わりにサウルには神からの悪い霊が下ったということが書いてありました。でその時から、実はサウルとダビデの、このはですね、あの顔を合わせていたんですよね。それは小さなその少年ダビデがこの盾ごとを引いてですね、琴を引いてその悪い霊によって悩まされているサウルの心を和ませたということであります。で前回というか以前ですね、サウルが王として選ばれた時に、同じでしたね、パターンが。油を注がれた後に神の霊が注がれたわけですね。そして人の前で王であると言ったけれども、まだ全ての人にそれが何て言うかな、認められてなかった。悪口を言ってる人もいたわけなんですよね。けれども覚えてますか、その後にアモン人との戦いがあったんです。でその時に激しく主の霊が下って、それでそれを救い出すこと、ヤベッシュギルアデにいる人たちを救い出すことができたと。それで主がこの主がじゃないですね、イスラエルの人たちが本当にこのサウルは王であるというこの認められる出来事が起こりました。で17章はそこなんですよ。油を注がれてサウルによって、そして主の霊は下ったんですけれども、で実際に彼がイスラエルの王であることを示す出来事がこのゴリアテとの戦いになっていくわけなんですね。でもどうですか、極めて歪んだ状態になるわけです。なぜかというと、サウルがまだ王座にいる状態なわけなんです。でここで神の選びによって王とされたダビデと、人の選びによってこのそのまま王となっているサウルとの確執が起こってくるわけなんですね。ダビデの世継ぎの子として現れたのがイエス様です。イエス様はダビデの子と呼ばれました。でこの方が地上に来られて、そして確執の中に生きていったわけです。それが天の御国とこの地上の国との確執でありました。その背後にいる悪魔との確執でした。それがこのサムエル記を読んでいくときにとても大切な、なんですかね、この型になって、型って分かりますか、モデルっていうんですね、この後に現れるものをこれあらかじめ示す余計とも言いますけれども、型になっているんだということであります。ではですね、じっくりと見ていきましょう。17章の一節ですが、ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対したと、いうことで、だいたいこのエラの谷というのがこの戦場ですね、このアゼカと、何ですか、そこですねがあるところは、だいたいエルサレムから南東18キロぐらいです。そして、 この地中海の沿岸のペリシテ人たちが住むところと、そのユダの山地の間にあるシェフェラという呼ばれるところですね。でそこに5つの谷があるんですけれども、その谷がエルサレムに向かって走っているわけなんです。でエラの谷がその一つで、雨季には雨季は冬ですね。私たちは四季がありますけれども、あっちは地中海性気候と、この似てますので、雨季と乾季だけしかないですね。でその雨季というのは冬なんですけれども、その時には、この川になりますけれども、普通枯れ川です。で私も3度行きましたけれども、でイスラエル旅行行かれる方は絶対行きますので、と言って絶対という言葉はまず勝ちゃいけないね。御心であれば絶対行きますのでですね。で、そこ行ってもですね、この分かんないね、冬だからね、流れてるかもしれないですけども、普通流れてないですね、枯れ川になってますけれども、お互いに攻め入ることができない状態、一つが一方が丘の上にいて、もう一方がまたその山の上にいて、その山に行ってですね、その谷を相対しているので、その相手を攻め入ろうとしたら、その相手側の山に登らなければいけなくなってしまうので、その間にやられてしまうわけなんですよ。だから膠着状態ですねになっているわけなんですね。
ですか、ここはね、
4節です。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の、これは塚かな、絵ですか、絵は、旗織りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル、盾持ちが彼の先を歩いていたと。ゴリアテ、巨人です。正確にはですね、身長2メートル86センチ、ガテの出身とあります。ヨシュア記の11章の22節に、アナク人がガテ、ガザ、アシュドテにわずかに残っていたとあるんですね。アナク人って覚えてますか？イスラエル人がカデシュバルネアから偵察で入っていくときに、その巨人がいたということをこの10人の人が報告したわけですけれども、その人たちなのかもしれないですね。それがわずかに残っていて、その御岳の人が残っていたとも考えられます。そして持っている武器、例えば鎧の重さ、青銅で57キロ、槍の穂先の鉄 6.8キロ、ちょっともう尋常じゃないですね。でここで強調されているのは、いいですか、なんでここまで詳しく話しているのかと。これは物理的な力、物質的な力、武力というものを、この強調しているわけなんですね。そして午前の礼拝で読みましたけれども、ダビデが対峙して皆によって戦うと、神の名によって戦うよということであります。この対決がこのペリシテ人ゴリアテとダビデの間で繰り広げられている。目に見える力と、そして目に見えない皆による力と、この対決なんですね。パウロが第二コリントの10章の4節で言っている言葉、第2コリントの10章の4節で、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものですということであります。では次に8節です。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。 お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。またそのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの人をなぶってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し非常に恐れた。このように膠着状態に戦いがなっていくとですね、昔はですね、このような代表戦士による戦いで決着をつけるという方法を取っていました。ちょっとね、今の近代戦のことを考えると平和だなってこう思うかもしれません。でも知恵があるんですね。なぜかと言ったら、この無駄死にをこのなんかなんていうのかな、共倒れするっていうか、ね、死ぬ数を減らすっていう、まあ、そういう目的も、このよくあるわけなんですけれども、で、まあ、このように昔あるこの代表戦士による戦いの中に、このゴリアテが言っているように、これによってどっちかが倒れるんだよと。つまり頭が誰かによる、頭によって、頭が勝つことによって自分たちも勝ち、または頭が負けることによって自分たちが負けるという、ここにこの何ていうのかな、一つの大事な法則があります。例えばローマの5章でアダムとキリストが対比されているところがあるんですね。で、私たち人間が全てアダムのを頭としているんだと。アダムが罪を犯したから人類全体も罪を持って生まれて、そして死んでいくという定めの中にいるわけなんです。ですね。けれども逆に今度はキリストが義の行いをしてくださり、十字架にまで至って、そして贖いを成し遂げてくださった、そのキリストの義の行いが今度はキリストを頭とする者たちの、頭とする者たちにはそのキリストの勝利が私たちにも勝利として与えられるというこの原則があるわけなんです。で、これ決して忘れないでくださいですか。アダムにある罪と死の原則っていうのは分かりやすいんですよね。私たちも生まれた時から持ってますから。けどもキリストにある頭とこの頭の関係っていうのもですね、同じように有効なんだと。つまりどういうことかって、自分じゃないんだよ、キリストがしたから、もうその義とされるっていうのは自分が何かするんじゃなくて転化されたんだよと。キリストの義なんだよと。それで今義人として神に見なされてるんだという内容になっていくわけなんですね。で、このように、あって、先ほどのこの型と言いましたけれども、キリストの国とこの世の君である悪魔との戦いも、これと等しくなっていき、世の終わりにおいてはですね、この悪魔が全権を与える人物が出てくることが予言されています。誰ですか？反キリストです。獣とも呼ばれています、黙示録では。で、反キリストはダニエルの11章を見ると砦の神を拝むって書いてあるんですね。砦の神、つまり武力任せなんですよ。今の近代兵器ありますよね。もうどんどんどんどん発達しておりますけれども、もうこれが神になっていく、まあ、そういう戦いです。ですからハルマゲドンの戦いって何なのかよく聞きますよね。ハルマゲドンの戦いって聞きますよね。あれは何かと言ったら、いわゆる物質的な軍隊ですよ。最先端の 軍事力を持った世界の軍隊とイエス・キリストとの戦いになるわけなんです。イエス様がそういう物理的なものを使うか使わないんですよ。 ですね。ご自分の言葉によってこれらの目に見える武力をことごとく打ち砕いていくというのが、これがハルマゲドの戦いの意義になるんですね。つまり目に見えない力が目に見えるものを倒していくということなんですよ。そして次にダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人でエッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていった。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シェマであった。ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。16章もダビデ出てきましたが、改めてダビデが紹介されています。でここで強調されているのは末っ子だということです。取るに足りないものだということです。徴兵によって3人は戦っていますけれども、末っ子はお兄さんのためにお使いをしていく。で羊飼いを父の羊を飼いながらお使いをしている。でユダの産地にベツレヘムがありますけれども、ちょうどですねエルサレムのところにあると、エルサレムがここにあるとするとベツレヘムっていうのはちょっと南にあってですね、エラの谷っていうのはここなんですよね。だからこうちょうどこの東西をですねこう行ったり来たりして、このいたんですけれども、このように取るに足りないものが用いられるという原則があります。ですか、もう一度思い出してください。目に見えない力と目に見えるものとの戦いで、目に見えない力において用いられていくその器が小さきものだったわけです。だから聖書の新約聖書ですね、旧約聖書もそうなんですけども、新約聖書ではその絵っていうのが、その話がもうどんどん続くわけですよ。でそれは何かというと、イエス様がどのようにして生まれましたか。家畜小屋で生まれてるんですよ。で当時は卑しい身分であった羊飼いが来てイエス様を拝んでるわけですね。けれども天使が来たりですね、聖書で言ってる天使ってすごいんですよ。間違わないでくださいね。悪魔、女の人であるとか赤ちゃんとかやったら、あれはもう完全に異教です。このヨーロッパにある異教から来た、なんかケルト神話かな、ちょっと忘れましたけれども、その天使のイメージだけど、聖書の天使はですね、超大国の君にもなってます。ペルシャであるとかギリシャであるとかですね、それ小さなイエス様のところに来てるわけですよ。でこれが聖書が描いてる神の国なんですね。そして例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。40日って言ったら何ですか。40日、試練の数字、または裁きの数字です。ノアの時代に洪水が来て40日40夜雨が降り、モーセが40日シナイ山にいましたけれども、その間にイスラエルの民が麓で金の子牛を拝んでいました。イエス様は40日間荒野で断食をされた後に悪魔が来て、誘惑を与えたわけですね。今イスラエルが試練を受けてるってことですよ。40日間神から試されてるんですよ。で先ほどね、意気消沈し非常に恐れたという言葉がありました、イスラエルが。でこの言葉をですね、モーセの律法の方に戻っていくと覚えてますか。モーセがシナイの山の麓、またはこの新明記の方でヨルダン川のこの東側の方ですね、もう死ぬ前ですよですね、そこで祝福と呪いの宣言をしたんですよね。でその時に呪いの一部が敵に怯えて逃げてる姿なんです。ここはある意味で呪われてるんですよ。でここでダビデが神の人であるイスラエルがこうであってはならぬっていうのがあるわけです。ここが ダビデ の, あのこれどんどんどんどん前に出てきた原動力になってるんですね。で次にエッサイは息子のダビデに言った。さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい。この10個のチーズは千人隊長の長に届け兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持って来なさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人々は皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。ダビデは翌朝早く羊を番人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け陣地に走って行き兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話しているちょうどその時、ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いたですね。先ほどのなぶってやるという言葉を聞いたわけなんですよ。これが彼を戦え引き込む言葉になっていきます。ダビデがここでは聞き捨てならぬ言葉って使っていいですね。私たちもありますよね、これ聞き捨てならぬ言葉。皆さんはどういうのが聞き捨てならぬ言葉になるでしょうか。これ言われたらカチンとくるよと、まあ、もちろんね、私たちの人間的な思いでカチンとくるのと、ここでダビデがカチンときてるのはもうその違うんですね。神への情熱がそうカチンとさせるわけですけれども、何がそうさせたかって言ったら、神の名がそしられたっていうことなんです。神の名がそしられた。ダビデが王となり、ダビデ家がですね、続くわけですね。ダビデの王朝が続きます。それがですね、列王を決まった歴代史に書いてあります。歴代史だと特にユダの国だけが書いてありますので、まあ、そこから出てきたヒゼキヤという王様ですね、勇敢の王様でした。本当に神様のみに仕えていく王様でした。ところが、もう比較にならぬほどの巨大国、アッシリアが襲ってきて、周りの国々が全部アッシリアによって倒されて、そしてイスラエルの国もどんどんどんどんいろんな地域が襲われてってですね、ついに、ね、エルサレムだけになっちゃったんですよ。そこで、この脅しのですね、言葉を何度も何度も言うんですね。先ほどと同じですね、ほらどんどん恐れをですね植え込むために、エルサレムの住民に対してですね、そのようなことを言った時にですね、このヒゼキヤに対してアッシリアの王が言ったこの手紙の中に書いてあった言葉、これがですね、こういう言葉です。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。今の言葉は第2歴代32章17節。わかりますか。アッシリアの国は他の国々の神々を倒したのだから、エルサレムの神も倒せるんだよってこう言ったわけです。何しました。同列に置いたんですよ。偶像の神々とエルサレムの神、つまり天と地をお作りになったイスラエルの神を同列に置いたんです。でこの歴代史のこの第二のこの後で注釈で、これをやったから神が OK、ヒゼキヤよ心配するな、こうやってそしったから一夜で軍隊を倒すからな、このように神様はヒゼキヤに言ったんですね。それで一夜で18万5000人がエルサレムを包囲していた18万5000人が倒れたんです。このように神様はご自分の名っていうのはです、単なる名前じゃないんですよ。その性質ですね、その本質ですよ。これが この無駄なものにされること、そのいわゆる引き下げられることですね。これが神様にとっても許せないと、神様のその言葉とかそういうものが引き下ろされるという行為に対して神様は怒りを発せられるんですね。で、興味深いことに先ほど言及した反キリストの特徴は、彼のですね、この獣っていうふうに書いたんですけど、神を汚すなで満ちていたと書いてあるんです。あとはですね、この幻の中にこの小さな角がでっかくなっていくんですけれども、そこもこの神を汚す言葉なんです。そのようにダビデがですね、反応したわけなんですよ。これはもうとんでもないことだと。で、24節で、イスラエルの人は皆この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った、あの登ってきた男を見たか、イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った、このペリシ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。民は先の言葉のように、彼を殺した者にはこのようにされると答えた。ダビデの話しているのは、報酬が一体何なのだ、生ける神の陣営をなぶっている者こそ滅ぼすべきだという意味合いです。みんなは報酬の話をずっとしてるわけですよ。王からお嫁さんをもらって、何の義務も忘れた徴兵もそうでしょ、税金もそうでしょ、そういうその賞の話っていうか、その報いの話ですよね、報酬の話です。ダビデにはもう眼中にないんですよ。生ける神の陣をなぶったというところに集中しているわけなんです。ですから、このダビデと他のイスラエルたちのこの違いがもう明確に分かりますよね。で、怯えているイスラエル人覚えてますか。初めにペリシ人とサウルが率いる戦った時に、サウルは一生懸命引きようとしたけれども、みんなが怖くなっちゃって、どっかのこの穴蔵に隠れたりですね、このそしてなんとペリシ人の方に行ってですね、このペリシ人に翻ってしまったヘブル人もいたほどだったんですよね。今それと同じ状態なんですよ。人間的に今戦おうとしたんです。人間の力で、人間の知恵で、人間のイスラエル軍として戦おうとしてるわけです。でもダビデは違うんですよ。同じ人間ですよ。それは人間なんだけども、神の名が付けられている軍隊ですよ。で、私たちがこれを忘れちゃいけない。皆さん同じ人間なんですよ。でも神の名が付けられているんです。ですか。ここが大きな違いです。そして兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けたのか、預けてきたのか。私にはお前のぬぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。主に対する情熱を持っている時にはしばしばこのような妨げを受ける。特に肉の兄弟のような近しい人から受けることが最も多いです。くじけないでください。ダビデはくじけませんでした。ここで冷やす、この妨げによってその情熱を冷やすということをしてはならぬということです。で、次にダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言って、あのペリシ人と戦いましょう。もうダビデは分かってますね。もう40日もこういう状態が続いてたら、もう本当にイスラエルが崩れてしまうよと。私が行かせていただきますと。ですから、ダビデというのはいつも人の先に立って戦った人でしたね。そしてサウルはダビデに言った。 あなたはあのペリシ人のところへ行ってあれと戦うことはできない、あれあなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。常識ではそうです、人間的にはそうです。でも次にダビデは大切な霊的原則を話します。ダビデはサウルに言った、しもめどもは父のために羊の群れを飼っています、獅子やごめんなさい、熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私の襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシ人もこれからの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、行きなさい、主があなたと共におられるように。獅子と熊と、自分は今羊飼いなんだけども、それでもう戦っているよと言っています。これおそらくは主の霊がもうすでに彼には下ってますので、この力が与えられて、覚えてますか、サムソンね、と同じように主の霊が下っているので、そういうことはできたと思うんですね。羊飼いということでも、その中で御霊に満たされて主の勝利をすでに経験しているんだよということなんです。確かに戦い、軍事的な戦いというのはプロフェッショナリズムですよ。けれども自分が今御霊に満たされて戦っていく、その小さな積み重ね、つまり何かというと、主が真実を持って私を救い出してくださっているということを次の段階のチャレンジに適応させているわけなんです。これが大事です。地震という言葉がありますね。地震というのは あっちの揺れる地震じゃなくて、私たちの地震ですね。で、地震というと自分を信じるってなるので語弊があるんですけれども、確信って言ったらいいでしょうかね。経験に基づく確信が私たちには必要になります。パウロが一度死にそうになった経験があったんです。でも救い出されました。それで彼はこう言いました。第2コリントの1章の10節ですが、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。わかりましたか。なおもなんですよ。皆さんが死の真実を経験しましたと、ここから出発してくださいですか。そしたら次に来る試練であり、あるいは挑戦であるを見るときにですね、あ、これは私はできないって思わないでください。そうじゃないんですよ。もうすでに神が与えられている武器を持って神様は次に行くその道を開いてくださるわけですね。主の真実を経験してください。そしたら自信がつくんですよ。だから確信があるって言ったらいいかな。神がまたこれからももっとですね、私を救い出してくださるということなんですね。で、次に、サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけていては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。はい、大事ですね。そのままいつもの羊飼いのこの熊とかね、獅子とですね、対峙する時と同じ姿で彼は戦いに行くわけなんですよ。サウルは鎧ないとダメでしょっていうのも決めちゃってるんですよね。鎧ないと、だから被せるんだけど、もう全然合わないんですよね。もうだってもう少年ダビデとそのサウルの サウル覚えてます、あの背高い人ですよ、でっかいねサイズがね。でここで知らなければいけないのは、他人からこうあるべきだというものを着せられる、それによって神から召されていること、神から言われていることを行えなくさせている場合がたくさんあります。あるいは自分自身でこうあるべきだというものを設定していて、本来ならば今ありのままの自分で神が与えておられて、これを命じられてるんだということで行うことができないように自分でさせてしまってるということがあるんですね。でこれを前回かな、前々回か忘れましたけれども学びました。神の命令に従うって重荷にならないんです。重荷になるのは立法主義、つまり神から命じられたことに付け足してこうあるべきだというものを作っていることです。で5つの滑らかな石とあります。でこれが議論になるんですね。なんで5つなのかなと。で第2サムエルの21章の、この最後の方を見るとですね、18節から22節を見るとですね、ゴリアテには他に4人の兄弟がいたのではないかと言われてるんです。でね、私はねどう思ってるかと言いますと、無理に意味付けしなくていいんじゃないかなと。ゴリアテを倒す確信はダビデにもありました。でも主を試してはいけないんですね。でここ大事ですね。ヨナタンもそうでした。ヨナタンもペリシテ人が私たちがお前のところに来るよと言ったら、これは主ではないと。でもお前、俺たちのところに来いと言ったら、これは主が前進させようとしてるんだと。でこのようにクッションを置いてるんですよ。なんでか、自信過剰にならないように。自分は信じられない、自分じゃないんですよ。だからダビデもその自分を信じないというところに、この一発ではなくてあと4発残していたのではないかなと思うんですね。これ不信仰というふうに私たちね、このね思いがちなんですよね。こう例えば何だろうな、保険に入るとか ね、そうじゃないですよ。自分を過信しないでいくって、ありました、後でねちょっと調べましょう。自分を過信するっていうことじゃないっていうことですね。でもそれはね、疑ってる、神を疑ってるってことじゃないんですね。で次に41節で、そのペリシテ人も盾持ちを先に立てダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。もうここまで来ると分かりますよね。このゴリアテやばいですよね。また言ってしまいました。自分の神々によって呪ったと。であとこの野の獣と空の鳥、食われるというのは埋葬されないという、野垂れ死ぬという意味合いがあります。でこれが当時の人にとってはもうちょっと耐え難い、行為なんですね。その死んだ後もですね、彼らにはプライドがあるんですね。メンツがあるわけです。これ丁重に葬るというのは極めて大切にされていたわけですけれども、これは非常に屈辱的な、屈辱の中で死んでいくよという意味合いなんですね。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍と持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。ですか、神の国と人の国との違い、または対立、対峙。神の御国は御霊によるもの、皆によるもの、祈りと御言葉の霊的訓練によるもの、 信仰によるものだと。で、人の国は武力に頼ると。で、詩篇の20編の7節が全てを物語っています。ダビデの信仰の骨格になっている言葉ですけれども、それは何かというと、詩篇の20編の7節ですが、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは、私たちの神、主の皆を誇ろうと。ハルマゲドンの戦いがイエス様の口から出る剣の言葉によって、最新鋭の武器がですね、武器とか武力、それがことごとく潰されていく、砕かれていく。そして今の時代は、神はイエス様がペテロに対して、私はあなたの上に、あなたっていうよりもですね、この岩の上に言ってたんですね、岩の上に教会を建てます。ハデスの門もこれに打ち勝つことはできません。そしてあなたに鍵を渡します。天国の鍵ですね。あなたが地上で縛るものは天においても縛られており、あなたが地上で解くものは天においても解かれていると。ですから今の時代は教会がですね、このダビデが戦った戦いを戦うような使命を与えておられるということです。だから私たちは祈るんですよ。だから私たちは御言葉に取り組んでいくんですよ。だから私たちはその御言葉に反応すべくですね、鍛錬を組んでいくんですよ。霊的鍛錬ですね。弱く見える、 目に見える形では。で、なんかもっと簡単に目に見える形だったら、こうやっていいんじゃないかというのも思う時もある。こんな小さなことも祈んなきゃいけないのかって思うこともあるけれども、そのように私たちが召されているんだよと。そして目に見えるものが変えられていくのを見ていかなければいけないんだよということであります。で、次に、今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を、頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の谷に取り、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ダビデが極めて大胆です。勝利今日と言ってますね。もう今日に確定しています。そして倒し方が、お前の頭と胴体から離すと具体的に言っています。目に見てるようですね、もう先にあることをね。で、ゴリアテの鳥獣に食わせるってあったでしょ。それが今度は何ですか。ペリシテ人全体ですよ、陣営ですよ。これ食わせると。で、午前中もお話ししましたが、主語が大事です。主がお前たちを我々の手に渡されると、主が戦ってくださるということですね。そしてあとですね、この出来事が全ての国に、イスラエルに神がおられることを知るであろう。覚えてますか。エジプトでから出た時に、航海を渡る時にも、これが私が主であることを知ろうと。それはエジプトが知る、でイスラエルも知るんですけれども、全世界が知ることができるようにさせているわけなんです。そしてヨシュアもそうでした。ヨシュアがヨルダン川を渡る時も、せき止められた時も、それが周りの国々に、イスラエルに神がおられることを知るために、この残した、その何ていうの、エポック的というか、そのこの記念って言ったらちょっと語弊がありますね。このそれを見て、あ、神がイスラエルにおられるんだということを知らせる、その出来事であるということを彼は分かってたんですね。分かってたんです。いいですか。大事なのは、自分の能力とは関係ないんだよって話なんです。で、いや、逆にこんなちっぽけな自分でも主は用いるんだよと、用いたいんだよっていうことなんですね。 で、パウロがこう言いました。自分のことの証しをしてますね。第一テモテの1章の15節と16節ですが、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。わかりました。パウロが、迫害者であるパウロが選ばれたということを通して、神に反逆している者がパウロを見て、あ、憐れむことができる神なんだということを見ることができる手本になったって言うんですよ。自分がダメな人間だって言って何もできないっていうのは逆なんですよ。ダメな人間だから神様はあなたを選ぶんだよということなんです。ですか。で、次に、そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を出て走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまったと。ということで、剣はなく戦ったんだということを強調しています。で、次に、ダビデは走っていてこのペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼の勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人の追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。はい、覚えてますか。ヨナタンの戦いでも同じでしたね。彼らは恐れ惑っていたわけなんですけれども、彼らをサウルは一生懸命引き入ろうとしたけど、無理だったんですね。けれどもヨナタンが自分自身で出てって、信仰によって前に出て戦ったから、ペリシテ人に大混乱が起こって、それで彼ら他の人たちはようやく戦うことができたわけですよ。さっきまでこれ意気消沈してたんですよ、このダビデの方も、エラの谷で。けれども何でも彼ら戦うことができたんですか。これがダビデがまず出てって信仰によってですね、これすごいすごい大きな原則です。どういうことか。人々を導きたかったら自分が導かれる必要があるんです。人々がこうなっていかなきゃいけないんだなと、ね、まあ、未信者の人でもいいですよ。イエス様を信じるように導かなきゃいけないな、信じていかなきゃいけない、そういうふうに考えるときは自分が神から導かれていくっていうことを訓練を受ける必要があるんです。ですか。そして初めて相手が動いていくんですよ。で、ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰だ。アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か。ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。で、ここでサウルとダビデが、なんていうの、本当の意味で出会いました。以前ですね、もうすでに盾ごと引いてたじゃないですか。これね、やってたのに、あれおかしいなと、名前さえ知らないのと。でも王様なんですよ。王様にいろんな召使い来るんですよ、ボーって、ね、会社の社長、例えば、ね、野田総理大臣がそこのなんか、ね、清掃員でこれ働いてる人とかですね、自分のこの官邸のね、このところを働いてる、この名前なんですかって、何です、ああ、そかそかとかってですね。で、今度現れた時はもう側近人みたいな、ね、このなんか強い力を持った人、改めてやっぱ聞きますよ、誰なのかお前はって。 そういうふうに、なったわけです。でここですごい象徴的ですよね。ペリシテのゴリアテの首を手にして持ってる睾丸の少年ですよ。なんかジャニーズに出てきそうな、ね、ちょっと違うか、すいません、すいませんでしたジャニーズではないね。もうちょっと僕はやっぱりなんていうのかな、清かったと思いますね、ダビデは。でその少年がですよ、でっかい巨人のですね首を持ってるんですね。これ何を表してるか、この小さきもの、幼いような生徒が、神の子供がですね、サタンを踏みにじってる姿ですよ。ですか。パウロが大胆にローマにある教会の人にこう言いました。16章の20節で、ローマの16章の20節で、平和の神は速やかにあなたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。これはイエス様が戻ってこられて、私たちもイエス様と共に統治するときにですね、与えられる約束です。すごいですね、すごいですよ。もう不釣り合いですよ。でもこれが神の原則なんですね。ここで何が試されますか、私たち。信仰ですよね。不釣り合いなのに、でもやっぱ信じていくってことなんです。そうなるんだって信じていくことなんですよ。そして18章いきましょう。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことは全ての民にも、サウルの家来たちにも喜ばれたですね。ダビデの名前のごとく、全ての人が彼を愛するようになったわけですね。最もその中でも愛したのがヨナタンです。ヨナタンの心がダビデの心に結びついてます。で前回お話ししましたが、主は上辺を見るのではなくて人の心をご覧、心がどうなのかと、外面の行為以上にその人の生き様とか心を主は注目されていて、ヨナタンには主を愛する心がありました。ペリシ人に対してあのように勇敢に戦ったあの神様の心があったんです。人数が少なくても多くても主には関係がない、主が共におられるのであれば勝つことができるって言ったんです。同じ原則ですよね。でそれをその心がですね、このヨナタンがダビデとゴリアテが戦ったのを見た時にですね、このダビデとゴリアテの間にその自分の心がですね、拡大鏡のようにこう現れていたわけなんですよ。そこで自分と同じほどにダビデを愛した。愛するという言葉、男性が男性に向けられて使われてますけれども、ね、これ現代のね見方で見ると違和感あるんですよね。何これって。どうですか、今男性に愛してるよって言ったらなんかうーってなりますよね。その使われ方が違う。でこれからこの愛について学んでいきますけれども、まあ、次回のメッセージになるかな、午前礼拝になるかもしれませんね。ヨナタンとダビデのですね、この契約に基づいたこの愛についてもっともっと見ていきたいかなと思っておりますけれども、これも決して同性愛の愛ではないです。いわゆる肉体的なものは含まれて当然ないです。もしそれ含まれてたらですね、ダビデ神様愛してる、ヨナタン神様愛してる、無理、モーセの律法で禁じられた頃ですから、そういうものではないんですね。イエス様が言われました。自分の命を捨てるほどに愛する友こそが本当の友であると。これですね、犠牲の愛ですよ。犠牲、ダビデに犠牲を払うという、そこにあるこのヨナタンの愛だったんです。まあ、もちろんね、犠牲払えば愛だっていう意味ではないんですよ。ね、俺がこんなに一生懸命やってるのにあの人たちは、そういう愛じゃないですよね。第一コリントの13章にありますよね。どんなに自分がですね、 この燃やされるほど、ね、この自分が死ぬほど犠牲を払っても愛がなければ何ですか、無に等しいんですよね。でもやっぱり愛には犠牲が伴います。というか犠牲を払っているところにこの愛が現れていくんです。でヨナタンが今剣や弓や帯を与えたと、でそして上着を与えた、これは何を意味するのか。イスラエルの王位を受け継ぐのはあなたですというジェスチャー、行為なんですね。イスラエルの王位はあなたのものです。ヨナタンはサウルの長男ですよ。サウル家を受け継ぐいわゆるプリンスですよ。プリンス、王子ですよ。その彼がダビデに神は油を注がれたんだと、ダビデこそがイスラエルの王なんだよと明け渡している声なんです。でここに愛があるんです。で契約を結んだというのがこれからどんどん明らかにされて、どういうことなのかと、契約を結ぶというのは、まずは一つは今見たようにヨナタンがダビデをイスラエルの王であると認めていくこと、そしてダビデを全ての人よりも父サウルよりも優先していくというところに現れていきます。もちろんですね、神の掟に従ってっていうことですね、その父を敬いなさいっていう言葉も掟の中にありますから、けれどもその他のことに関してですね、このダビデを優先させていく。で今度はですね、ダビデが王となった時にヨナタンの家に恵みを施してほしいということをヨナタンは言い始めていくんですね。それはサウルの者たち、サウル家の者たちを滅ぼすのではなくて恵みを持って生かしてってほしいということです。これね、詳しくね、この学んでいきますので、この次回ですね、見ていきたいと思いますが、次6節、ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきた時、皆が戻ったが女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。ダビデ、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていった。ダビデは万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。その日以来サウルはダビデの疑いの目で見るようになった。このように女たちが今この踊ってますけれども、これは昔行われてました。その戦争を行ったらですね、女たちが出てきてその勝った者たちにこう喜ばせるわけですよ。この踊ってですね、でその時にこのようにだっけ、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと。サウルのダビデへの親しみが束の間で終わってしまいました。ですか、サウルが自意識過剰であることに注目してください。サウルっていう言葉を聞いてですね、非常に怒ったと。以前はサウルは夕方、私が敵に復讐するまでは食べ物を食べるのは呪われると。ですね、自尊心が傷つけられたんですよ。でここで深刻なのは、彼にないのは王位だけだって言ったんです。で彼が取り組まなきゃいけないのはここなんですよ。その通りなんです。今ダビデが王になってるんですよ。にもかかわらず自分が王にとどまってるんですよ。で彼は知ってました。だってもうサムエルから言われてたんですから、あなたは退けられてあなたの友に王位が与えられるって言われてるんですから。そして彼自身の口から後に出てきます。あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知ったですね。このように サウルとダビデとの葛藤、これから見ていく葛藤は、私たちの自我と自分というものとイエス・キリストとの主権の葛藤になっていくわけなんです。先ほどのヨナタンはどうですか？ヨナタンはダビデを愛しているから、その神を見ているから、本当にこのダビデを通して神が見えるから、彼は自分の王位を簡単に上げちゃったんですよ。ですね。自分じゃなくてダビデになってるんですよ。これがまさにキリストと私たちの関係です。本当にイエス様がこれほど素晴らしい方なんだから、イエス・キリストがこんなにも素晴らしい方だから、私は自分のもの全部渡しちゃっても構いません、それほど愛してる。イエス様が言われました、と私の戒めを守るならば、あなた方は私の友です。イエス様の友になっていくことができるわけです。けれどもサウルは自分運というのが残ってるんですよ。だからその戦いですよね、まあ、結局ダビデを殺そうと思い始めていくわけですね。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものようにことを手にしていたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデは壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわしたと。前回学びました。精神的な癒し、感情的な癒し、感覚的な癒しっていうのはことによってもたらされます。音楽セラピーですよ。ですね。でも霊的な癒しじゃないんですよ。ですから混同しないでくださいね。気持ちが良くなった、精神的に和らいだ、これがイコール霊的な癒しじゃないんです。もうサウルではっきり現れてます。霊的な癒しはどうすればいいですか？自分を下ろすことですよ。キリストに自分を明け渡すことですよ。これが真の霊的な癒しになって、かつその音楽があるわけですね。で、ダビデってすごいと思いません？二度もかわしたっていうのは意味わかります？これ投げて二度もかわしたってことじゃなくて、一度投げて、それでまた戻ってきて、そしてもうことやってるわけですよ。これはギターだな、ちょっとこっちの。やってるわけですよ。で、また投げられてるんですよ。よく戻ってきたなってよく思うんですよね。ダビデはこれからサウルを本当に尊敬して尊んでいきます。だからこそダビデは本当に辛くて苦しんでるんですね。こんなやつと思ったら ねやってもいいわけなんですけども、ダビデは油注がれた方に手を下すことはできない。この忠誠心が、このダビデにはあるんですね。で、次にサウルはダビデを恐れた。主がダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動していた。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々はみんなダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。ですね。先ほど実はサウルがダビデを直属の戦士の長にしたというのがあったんですけれども、今、自分から引き離すために千人隊の長にしたわけですね。そしてダビデを何とかして引き下げていこうと努力するんですけれども、ますます主にあってダビデが引き上げられていく姿になっていきます。で、ダビデの特徴、主が共におられた。覚えてますか？ヨセフ覚えてますか？ヨセフがエジプトに売られてもですね、ポティファル、奴隷の身なのにポティファルの家がヨセフによってものすごく祝福されるんです。そこに書いてある言葉、主が共におられた。そして彼はそのポティファルの妻によってですね、このやってはないことをこの言われてですね、牢屋に入れられるんですけど、そこでも主が共におられた。その監獄の長に好意を持たれたんですね。このように主が共におられたということがまず一つにある。そして ここで主が共におられるという言葉を聞くときに、じゃあ私たちがどのようにしてこの主が共におられるということを意識することができるか。でこれが午前の礼拝で私が引用した言葉です。いいですか。ローマの8章の29節です。あ、間違った、ローマの8章の31節です。ごめんなさい。ではこれらからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。味方になっているんだというところで主が共におられるを経験することができます。ですから、ここで大事なのは自分が神が自分に敵対しているという責めを受けている時っていうのは共におられるっていうことは経験できないんですね。共におられるというのは主が味方しているんだけれども、そこにあるのはキリストにあって味方しておられる。だから絶対に十字架から目を離しちゃいけない。十字架があるということは神は味方してるんだよということを表しているわけです。恵みによって神様は私たちに味方してくださっている。だからダビデと同じようにどこに行っても勝利を収めることができるようになるわけなんですね。でもう一つのダビデの特徴はいつも人の先に立っていたと。でこれはただのリーダーシップのみならず、イエス様が私たちの先に立ってくださっているんだということです。興味深いのはですね、イエス・キリストが神であられて神の御子であられるんですけれども、人となられて率先されてその人の罪を負債を負われて率先されてよみがえられて天に引き上げられていくと。同じようにそのイエス様がそうしてくださったから長子となったって聖書に書いてあるんですよ。私たちを兄弟としてくださったと。で長子となったっておっしゃってる。どういうことかって言ったら、イエス・キリストが持っておられる特権をミニチュア版で神様が分け与えてくださっているということです。多分神の子供になった。もちろんイエス様が神の子と言っても全然意味が違いますけれども、でも養子縁組にしてくださったんですよ。でイエス・キリストが神の国を受け継ぐようにされて、でも私たちにもそれが分け与えられて、私たちも神の相続者になったわけなんです。キリストがよみがえられました。よみがえられたから私たちもキリストにつくものになったから、私たちもよみがえって、キリストも栄光の姿に輝いてますけれども、私たちもよみがえった時には栄光の姿に変えられるんだ。わかりますか。ですか。全てイエス様がリーダーになってくださったんです。先に立ってくださっているわけなんです。そして17節です。ある時サウルはダビデに言った。これは私の上の娘メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないでペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の家族、私の父の子族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿になるなどとは。ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられた。サウルの企みが始まりますね。この殺すんですけれども、自分の手ではなくて他人の手だと。ダビデはサウルの捜査に今翻弄されていくわけですね。これって嫌ですよね。今の言葉に言ったらパワハラとかね、なんか分かんないですけれども、もうこういう人の下にいるとですね、本当にこの精神的に参っていきますけれども、ダビデはですね、でも純粋なんですね。本当にその中においても主が共におられるので、サウルの方がごギャフンとなっていくんですけれども、20節。サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知られた時、サウルはそれはちょうど良いと思った。サウルはミカルを彼にやろう、ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日あなたは私の婿になるのだ。恋愛してる、これはいいわと。男、女に弱いわけですよ。冷静な判断ができなくなるわけですよ。ですね、でそれを利用しようと、 したわけです。つまりペリシテ人ですね、もっともっと過酷なですね、ところに連れていくことができると。ということで次見てください。そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデに密かにこう告げなさい。聞いてください。王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今王の婿になってください。それでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことだと思っているのか。私は貧しく身分の低いものだ。ですね。貧しいという言葉を言ってます。なぜかといったら花嫁料が必要なんですよね。王に与える花嫁料なんて無理っすよと言ってるわけです。サウルの家来たちはダビデがこのように言っていますと言ってサウルに報告した。それでサウルは言った。ダビデにこう言うがよい。王は花嫁料を望んではいない。ただ王の敵に復讐するためペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいる。サウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていた。サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げると、ダビデは王の婿になるためにそれはちょうど良いと思ったですね。ダビデがやっぱり聞きましたよ、もうサウルの言う通りですね。そこで期限が過ぎる前にダビデは立って彼と部下とで出て行き、ペリシテ人200人を撃ち殺し、その羊の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。そこでサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えたと。羊の皮は分かりますか。これ隠語ですね。男性の性器の包皮の方のことですよ。包皮、無割礼のペリシテ人ってずっと言い続けてますよね。あれはね、この見下げて言ってるんですね。このちょっと侮辱する言葉なんですね。割礼を受けていない神とはかけ離れている、神の民とはもう遠くにいるですね、民っていう意味で使ってるんですね。で、彼らはそのように無割礼だったので包皮を持ってこいって言ってるんですよ、サウルは。意味わかります？完全に死体にしなかったら包皮なんて取れないんですよね、世の中は。だからただやっつけるんじゃないんですよ、もう完全に殺さなきゃいけないと。だから100人ってのは並大抵のことじゃないんですよね。うん、そうですよ。だけどその2倍をですね、ダビデが持ってきたっていうことですね。で、ダビデの心の美しさ、犠牲を払うということです。ダビデは王の婿になるのにたやすくなってはならぬっていう思いがあったんです。これだけの犠牲を払うからこそ王の婿になる恵みがあるんだということです。これがね、ダビデの生涯ずっと貫かれてます。例えば神殿を建てるためのこの敷地をですね、この購入するときにですね、そこにいる人は王様だからということで、もう私ただで差し上げますって言ったけれども、そんなことでは私は礼拝ができないよと、犠牲を払うことができない、犠牲がなければいけないんだってこう言ったんですね。あとはもう一つは、なんか水が飲みたいな、ベツレヘムの私の故郷のね、生まれたところのね、水が飲みたいなって言ったときにですね、部下がですね、もう勇敢にですね、ペリシテ人がいるところに行ってわー戦っていくんですよ。そしてその水が持ってこられました。彼何したか、地面に注いじゃったんですよ。こんなの私が飲むことはできない、こんな犠牲が込められているの私がものにしていくのを主に捧げなければいけない。これがダビデの特徴です。つまり恵みには犠牲が伴うんだよということです。私たちは恵みが安価になるときがあります。それは犠牲を考えないときです。犠牲なんですか？イエス、神のこの命が捧げられたという犠牲です。で、これが全てにおいて私たちは適用されていかなきゃ、全て与えられている恵みがあるときに、これだけの労苦が伴ったんだ、これだけの犠牲があったんだ、これを感謝していく思いですね。これが、とても大事になってくるわけなんです。で、次に、こうしてサウルはダビデ、主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見、また知った。それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となった。ペリシテ人の主張たちが出てくるときは、その度ごとにダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る成果を上げた。それで彼の名は非常に尊ばれた。サウルは恐れて敵となっていきますけれども、ダビデはさらに尊ばれていくと、いうことで、次回はこの心にあった殺意を 公言していく、皆の前で言い始めます。口、心で思っている妬み、恐れですね、これが口から出ていくよと。イエス様が言われました。人を汚すのはどっちですか？外から入ってくるものですか？じゃなくて内から出てくるものだよ。殺人であるとかですね、こう、悪い思いであるとかですね、そういう妬みであるとか、そういうものは心から口から出て、心から口に出てくるんだよということであります。でこれからこのイエス様の姿を指し示していくようなダビデの姿をこれから見ていきますけれども、ここでイエス様がですね言われた言葉なんですが、マタイの11章の12節で、バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。熾烈な戦争がですね、イエス様がお生まれになった時から始まっていったんだよということで、私たちもキリストにつながっているものとしてその戦いの中にいるんだよということであります。私たち戦いの仲間なんですよ。ある伝道師が言いました。私たちは野営にいるのではない、野営地にいるのではなくて最前線の塹壕の中にいると。教会の話してるんですね。教会の最前線の塹壕にいる、分かりますよね、あの戦争映画とかに出てきますよね。野営地ってのもずっと後ろですよ。あの看護婦さんの女の人もですね、こういろいろやって手当てしてるとかですね。そうじゃないよと。ですけれども必ず勝利があるんだよということですね。第一ヨハネの5章の4節と5節で、なぜなら神によって生まれたものはみんな世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に打ち勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこのようにして私たちが与えられている戦いの最前線にいるこの教会の姿を掲示してくださって本当に感謝します。ここにいる本当に愛する兄弟姉妹が戦いにありますけれども、主よ、私たちが本当に主のこの陣営の中にいるんだということを感謝いたします。この戦いを戦い抜いて誠の平和の君であられるイエス様が来る時まで、私たちがその希望を持って耐え忍んでいきたいと願っております。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹を憐れんでくださって、憐れむだけではなくて恵んでくださって、ここに与えられていた勝利を今週も自分のものとしていくことができますようにしてください。お願いいたします。主よ、あなたにすべての栄光をお返しいたします。あなたの御顔がここにいる人々に輝かされますように、そして恵みを与えてくださり、平安で満たしてくださって、そして本当に勝利をしたんだ、これを体験できますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。